期間限定特別番組、音符の祭典、第1回目ということで、実行委員長の岡本さんには、前回と前々回の音符の祭典を少し振り返っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前回、第2回目の音符の祭典は、ウィーンから豊岡へというテーマでしたが、どういった音楽祭だったんでしょうか。
はい、前回はですね、中澤貴美子さんを中心とした、
はい、
アンサンブル、ウィーン東京という、バイオリンお二人、それからチェロ、ビオラという、4人とですね、薄井俊樹さんというピアニスト、
はい、
さらに去年はユリア・コチさんというソプラノ歌手に、
はい、
来ていただきまして、行いました。バイオリニストではですね、あと第1回目にも出ていただいた中村大地さん、
はい、
そして、女性で、世界で活躍されている泉梨沙さん、もお越しいただいております。
はい、私も昨年は取材に行かせていただいたんですが、その時は学校訪問をされていたんですが、中竹の小学校で訪問されていて、多分薄井さんとあと中澤さんがいらっしゃったと思うんですが、
そうでしたね、は
い、びっくりしました。子供たちがすごい自由に動いていて、こんなことあっていいのかとちょっとびっくりしました。
そうですね、あの時は中澤貴美子さんと、
はい、
それから薄井さんがお二人でしたけれども、はい、去年が9校、小学校を訪問したんですけれども、はい、その半分以上は、今中澤貴美子さんもですけれども、はい、中村大地さんと薄井俊樹さんっていうコンビで、
はい、
お若いお二人で、うん、されまして、まあ、それはそれは楽しい、
はい、
コンサートでして、
はい、
例えば薄井さんが弾くピアノの下にですね、
うん、
子供たちを潜らせたりとか、それから、薄井さんの隣に子供を座らせて、一緒にピアノを弾いたりとか、そして中村大地さんが子供たちの間に入っていって、すぐ目の前で耳のそばで、バイオリンを弾いたりとか、まあそういった非常に楽しいコンサートになりましたね。
はい。子供たちが世界と出会う音楽祭ということなので、子供たちがやっぱりメインになっていくんでしょうかね。
そうですね。基本的には豊岡にいる子供たちが、なかなか普段その世界の一流の音楽、まあクラシック音楽もそうなんですけれども、うん、聞く機会がないということで、やはりその中貝市長が、豊岡にいる子供たちに世界の一流の本物の音楽を聞かしたい。そしてそういう音楽祭10年間続けてほしいというようなお話があって、まあスタートした音楽祭なんですけれども、ですのでもちろん、主体は子供たちがということなんですが、
はい、
まあそうは言ってもやはり大人の人たち、親御さんたちが、
うん、
それなりに興味を持って、子供を連れて行っていかない、くれないと、まあ、学校訪問はともかくとしても、その他の街角コンサートですとか、
うん、
ファイナルコンサートですとか、そういったところに、できるだけ親子で、来てほしいな、というのが我々の、まあ、思いです。
はい。なんかこう、クラシックと聞くと、静かにじっと聞いてなきゃいけないなっていうイメージがあったので、親子で参加をするコンサートとかもあって、それもちょっとびっくりしたんですけれども。
そうですね。マタニティコンサートって言うんでしょうかね。うん、
はい。
ありましたね。お腹の大きいお母さんたちとか、はい、そしてまだ生まれて間もない子供たちとか、そういった親子を招いての、コンサートが去年も、ありました。
はい、
子供たちのためのコンサートってやつなんですけれども、
うん、
まあそれなんかは本当に、子供たちが歩き回ったりとか、
はい、
騒いでたりしてでも、そういった中で、世界の一流の音楽の家の人たちがその場で演奏する。そうすると、だんだんとその子供たちも静かに耳を傾けたりとか、
うん、
体を一緒に揺すらしたりとか、そういった光景が去年も見られました。
はい。私も取材の時に少し演奏を聴かせていただいたんですけれども、初めて生で聞く音だったので、鳥肌が立ちました。
そうですか。
はい。
やっぱり素晴らしいでしょ？
素晴らしかったですね。うん、なんかそれまでクラシックってとっても格式高いというか、覚悟して今日は聴くぞっていう体制でしか聴けないのかなと思ったんですけれども、そんなことなくて、スッと耳に入っていくっていうのがすごい心地よかったですね。うん、
だからね、やっぱり一回聴いていただくとね、経験していただくと、
はい、
あ、クラシック音楽っていいなっていうことがね、まあ、分かっていくんだろうと思うんですよ。各言う私もほとんどクラシック音楽なんて縁のないような、
はい、
生活をしてきましたんでね。私以外の実行委員の方でもクラシックなんて縁遠いわという方も結構いらっしゃるんですけれども、うん、 まあ、こうやって一緒にこの実行委員会に入って、クラシック音楽と関わっていくと、あ、やっぱりクラシックっていいなっていう人が増えてきましたし、うん、まあ、車に乗ってて今までは、ポップとかロックとかね、
うん、
演歌とかしか聞かなかった人が、いや、今はもう車の中はもうクラシックしか聞かないよなんていう人が現れたりしましてね。
はい。
非常に楽しいです。
そうなんですね。はい。第2回の音符の祭典振り返りましたが、第3回目の音符の祭典というのは、毎回こうテーマが決まってるんですが、こちら第3回目のテーマは？
はい。第3回目はですね、豊岡が音楽の都になる1週間というのが、サブテーマに、なっております。
はい。
はい。
こちら日時は？
11月の8日の火曜日から13日の日曜日までですね、6日間。はい。
はい。豊岡が音楽の都になる1週間ということで、すでに音符の祭典の Facebook では視察の様子などが公開されていたんですが、今回はどんな場所でコンサートが行われるんでしょうか？
はい。基本的にはその無料コンサートと有料コンサートというのに分かれるんですけれども、はい、無料コンサート、まず子供を中心にしたコンサート、学校訪問ですね。
はい、
これは今年は、8校の小学校を訪問します。それから街角コンサート。まあ、これも音符の祭典の非常に、重要なというか大事にしているコンサートなんですけれども、これがですね、旧豊岡市はコウノトリ文化館。
はい。
それから、総合体育館で、ちょうどこの時、かな書店っていうのをやってるんですけれども、はい、このかな書店の会場の真ん中でも、このコンサートやるという、
はい、
まあ、新しい試みなんですけれどもね。
はい、
あと、竹野の北前館、伊豆市の伊藤清永記念館、
はい、
丹東町のシルク温泉山彦ホール、
はい、
そして城崎温泉の駅前の里の湯ですね。
はい、
あそこでも行います。
はい。
はい。それから、有料コンサートなんですけれども、今年はですね、去年までは スペシャルコンサートっていうに言ってたのが、今年から名前を少し変えまして、
はい、
プレミアムコンサートということで、まあ、ビールじゃないんですけれども、
はい、
より、中身の濃いコンサートを行おうということで、
はい、
これは若時ホール、今、豊岡短期大学さんですね、
はい、
そちらの若時ホールで行います。それから、去年まではホテルで食事付きのコンサートをサロンコンサートとしていたんですけれども、
はい、
今年は豊岡1925で、軽食と、まあ、軽いお飲み物を提供して、行うようなコンサートにしようということで、豊岡1925で行います。そして最後のファイナルコンサートは、今年は日ボコホールになります。会場が、
はい、
去年までは、市民会館です、だったんですけれども、今年は日ボコホールで、最後、全員、出演ということでのコンサートが行われます。
今回ちょっと特別なファイナルコンサートになるんですよね。
はい。もちろん、プロの演奏家の方が全員が出演されますし、それとですね、地元の合唱団とのコラボということで、まあ、まだ歌唱なんですけれども、音符の祭典合唱団っていうのが結成をされます。
はい。
これメンバーは、豊岡少年少女合唱団ですとか、五ノ荘小学校歌声クラブ、伊豆市少年少女合唱団、日高市小学校音楽クラブの、子供たち合計56名が一緒に、
はい、
プロの演奏家の方と、コラボをするというような、新しい企画を、考えております。
歌われる方もなかなかこんな機会ないですね。プロの方の演奏で歌うっていうのは。
ああ、と思いますよ。
はい。
これ一生の思い出になると思いますしね。
うん、
もう今からみんな子供たちも練習を始めてるようですので。
はい。
これも楽しみです。
はい。では今年の見どころの一つとして、このファイナルコンサート楽しみですね。
はい、そうです。
はい。今年も、子供たちが世界と出会う音楽祭ということで、世界で活躍されている方の生の音が聞けるというのが音符の祭典なんですよね。
そうですね。なかなか本当、はい、地方都市でこれだけの、世界の一流の方が集まる、そしてその音楽を聞けるっていうことは、まあ滅多にないもんですから、もうぜひこの機会をお見逃しなくお聞きいただきたいというふうに思いますし、ぜひ本当に親子連れで、
はい、
来ていただきたいと思います。子供たちにとって本当にその小さい時に聞いた、その一流のいい音楽っていうのはずっとこう、成長しても大人になっても残っていくもんだろうというふうに思いますので、ぜひこの機会を、大切にしていただければと思います。
はい、ありがとうございました。それでは、ここで岡本さんのおすすめの一曲ご紹介いただきたいと思います。
はい。私のおすすめの一曲は、ドボルザークのピアノ五重奏曲、胃腸腸作品81という曲なんですけれども、これは1回目のブルーリッジホテルでのサロンコンサートで、アンサンブルウィン東京の方が、お弾きになった曲だったんですけれども、ドボルザークっていう方はチェコのご出身で、いわゆるスラブ系の方ですよね。ものすごくその土の香りがするっていうんでしょうか。で、我々が聴いても本当懐かしいなっていう。この第一楽章の出だしはそのチェロの独奏で始まるんですけれども、それがものすごくこう、心に染みて、懐かしいなっていうような感じの曲です。その後、急にピアノと、弦楽器が、アンサンブルで、激しく展開していくんで、ぜひ、聴いていただきたいと思います。